はい、それでは読書は読書、ノートクオリア以外に茂木さん本は過去にどうでしょうか、読んだこと触れたことは。うん、ちょっと検索しましょうか。検索もすでにしてるんですけど、もう一回検索しますね。あのね、
いっぱい出てるもんね。なんか
ないな。アハ体験の本とか。
そうですね。
だけど紹介されたけど、職種が起きませんでした。
著書としては。これが一冊目なんですよ。
あ、そうなんだ。
だってなんか雰囲気は全然違いますよ。もう一度もっと軽い感じの、
いやいや、ポップな人ですよね、イメージはね。で、最初のうちの数年出しているのがこのノートクオリアであったり、心が脳を感じるとき、心を生み出す脳のシステム、脳と仮想脳内現象、脳の中の小さな神々というように、あのクオリア本をいっぱい書いてたんですけども、それがだんだんだんだん今言ってたようにだんだんポップになってきてるんですね。で、その中の一つ、例えばこれですね。脳は 0.1 秒で恋をする、赤い糸の科学と、しかも赤い糸をカギカップでくくってますね。脳はときめきで成長すると、アイコンタクト、ボディタッチの効果、恋愛の賞味期限を乗り越える方法、恋愛の講座というのは2009年。それからこれは生命と偶遇性。偶遇性はこの本ではまあ出てきてなかったですかね。あの偶遇性って言葉結構ね、新しめの本にはよく出てきてるんですよ。偶遇性、まあ、偶然の偶って使ってるから、なんとなく言葉は分かるじゃないですか。その偶然起きるようなことの中に、あの脳がこうシナプスが発火して、こういうふうに広がっていくよみたいなことを言ってる本なんですね。偶遇性とは何か。それは私たちの性が容易には予測できないものであるということである。もちろん何もかも確かなものが一切ないということではないというふうになって、確実さと不確実さが入り混じった状態、偶遇性とは、現在置かれている状況に何の必然性もないということだと。で、こんな顔をしてですね、こんな素質を持って、こんな両親に生まれてきたとか、この国で生まれてきたとか、日本にとか、いうことすら全部必然性もないということであるということであると言ってるんですね。これなんか2回ぐらいも強調したじゃないですか。でも そこに必然性があるって言ってる意見って聞いたことないですか。
もうスピケなんかバリバリ
バリバリ、それですよね。
そうです、
ね、ここの年にこの時期にここの国にこのお母さんに生まれたと思うっていうのはこういう必然があるからなんだから、こういう必然の人生を歩むんだっていう言い方をしているのがある一方で、この人はそこに何の必然性もなかったんだって言ってるんです、この世の全てが決して確かなものとはならないと。で、まあ、こんなその偶遇性という言葉においてですね、一冊使ってますので、偶遇性においてどういうふうにその人間って変わっていく、変わる可能性があるんだみたいな、で脳がどういうふうになって、クオリアがどうなってっていう話がだーいっぱい書いてあるんですね。それこそですね、ここに書いて、ここ数えたんですけど、単著だけで30冊あるんですよ。で、翻訳とか強調入れると50冊超えるんですよ。で、まあ、前回 の地上最強の商人もそうなんですけども、今このコーナーはその読書は読書なわけですから、読書自体が読だよねの読の読み方的なことなので、前回もそのオグマンディーノさんであるとか、その出てくる人たち、それがどういう業界であるかって背景の方ちょっと触れましたよね。なのでやはりこれも先ほど その地政学の奥山さんもそうですけれども、その人がどういう背景の人だからその意見を発するのかってすごく大事だと思うんですね。絡めてお話をしていきたいんですが、あの孫崎さんって先ほどの外務省の人、外務官僚の人の本、この人ので、岩波か文春かどこか忘れましたけど、 何冊か本を書いてたそうなんですね。本っていうか、コラムを書いてたそうなんですけれども、あるところでちょっと方向転換したのか何か、要するにはっきりものを言うようにしちゃった、し始めたそうなんですね。そしたらそこから、執筆以来来なくなったと、いうことを書いてあるんですね。でそんなことっては別にすごく分かりますよね、理解できますよね、それはそうだよねと。だからそこの執筆以外が来る範囲の、例えばそれ岩波かどうか忘れましたけども、その岩波のスタンスにおいて の枠を出なければ、ギリギリのところを言ってれば執筆が来るわけですよね。ちょっとそこの会社の枠を出ちゃうと、こいつこういうこと言い出したからちょっと使うのやめようよっていうふうになりますよね。それは編集部がやるのか、編集長が、やるのか、それかその編集長のさらに上の経営陣の編集長に圧力をかけるのかは分かんないんですけども、ありますよね、ありますよねというか、そういうのはありそうなことは分かりますよね。で例えばですね、ちょっと茂木さんの話からさっきの話少し戻って飛んじゃうんですけれども、朝日新聞とか毎日新聞とか明治新聞とか、みんなそのスタンスが違うのってみんなだって知ってるじゃないですか。 どっち寄りだとかどこ寄りだとかで、朝日新聞とかっていうのはその中国とか韓国とかの問題に関してはすごくこのなんですかね、戦場的に煽り立てる癖がある新聞だとかですね。でそれを読んでる、それだけを読んでる人はですね、どうも日本で中国とか韓国とすごい大変なことになってるっぽい風になってきますよね。と同じように、例えばじゃあこの人の意見ばっかり読んでると、なんか日本というのはアメリカに操られてみたいになってきますよね。じゃあ茂木さんはっていうと、なんと30冊も50冊も出してるんですね。じゃあそこから考えてみて、茂木さんってじゃあどういうそのスタンスを持った人なのって話なんですよ。題名をちょっと立てた後、新しめのところからいくとですね、笑っちゃいけないな、2008年江原さんと偶遇性幸福論、前住まどかさんと発想ひらめき美意識俳句論ですね、河合駿さんと心と脳の対話、松岡聖郷さんと脳と日本人と、養老孟司さんと、天才脳の育て方とかいう風な人となんかいろいろやってるんですよね。だから組まない人も もちろんいるんでしょうけれども、なんとなくちょっと見えませんか、こっち側の人の都合じゃなくて、この辺の人の都合が使いやすいんじゃないの、もしかしたら。でこの人の正式なあの立場ってご存知です？何のどこのどういう人なのか、じゃなくてソニーのスタッフなんですよ今でも。
脳科学者とかなんかそんな、
脳科学者、ソニーコンピューターサイエンス研究所シニアリサーチャーで、東京工業大学の連携教授、早稲田の教授、
だから変わってないんだ
今でも。そうなんですね、3番目ぐらいに出てくるんですよ、研究所の所長、そのナンバー2、ナンバー3ぐらいに出てくるんです。で名前のようにですね、名前で会社の名前のようにソニーコンピューターサイエンス研究所なんですよね。これが2000何年2010年、これよりも新しい、黄色いこれ脳よりも、脳は 0.1 秒で恋をするよりも新しい、これで2010年でも、ソニーコンピューターサイエンス研究所シニアリサーチャーで、ウェブで検索したウィキとかなんか他のいろいろと見たり、コンピューターサイエンス研究所直接行ってみてもですね、やっぱり、シニアリサーチャーのままなんですよ。で、そういう人がどうもさっき言ったこの辺の人、茂木さんこういうの書いてもらえませんみたいな感じで来るわけですよね、きっとね。先日ちょっと久しぶりにですね、オレンジ色の一人ビジネス年収1000万の本の件で大和出版に担当の人に電話をしたんですね。で、まあ 担当出版社、あ、出版社の担当の人って、月に4冊とか8冊とか出すんですよね。だから年間で100冊じゃないですか。で僕からするともう多分 7,8 年経ってるんですよね。ということはもう800冊ぐらい扱ってるんですよきっと。ということはもうその他は大勢の一人なわけですから、細かい一人一人なんか追ってないんですよね、その後の著者がどうしてるかなんて。それで当たり前だと思うんですけど、ということは僕の情報はその編集者さんはその 7,8 年前に止まってるんですよね。そうすると僕にあのどうですか西田さんって社交辞令を言ってきてですね、あの社内で、企業不安を抱えている人に勇気出る本を書いていただけませんかって言うわけですよ。でそれは何でかって言ったら受けるって分かってるからです、うん、社内的に、うん、編集者はやっぱそんなもんだっていうことだ、うん、っていうことなんですよね、うん、森さんちょっと最近こうほら恋に疲れてる人もいるみたいだしとか、なんか恋愛休止期間でも恋の準備をこんな本でも書きませんかみたいに、もしかしたらこの、担当者、大抵奥付けとかに担当者の名前がありますよね、木南雄二さんの絶妙なリレーで、メインは石井綾子さん、三浦真奈美さんっていうあの女性ですから、やっぱり女性がこう企画立てたんじゃないですかね。茂木さん、こういうの書いていただけませんかみたいな。で、書いたと。でこれを読んで思うことと、それからこっちはですね、こっちできっとなんかそういう担当者がいて企画を持ってたんじゃないのかなと。例えばウィキとかを見るとですね、脳科学者なんだけど脳科学者としてのなんかこう何でもかんでもやってるよねっていうことに批判してる人たちもいるんですね、なんかこれ知らなかったんですけど、無申告による追徴課税とかって言って税金を納めてなかった事件があったらしいんですけど、知らないんですけど、脱税じゃないっていうぐらい書いてましたよ。なんか
税金丸投げしてて、俺のせいじゃない、
脱税っていうのは納めて一部分脱しちゃったことを言うんだ、お前のは無申告だって言うんだ、もっと立ちが悪いとかって言って叩かれたりするんですけど、あ、これさっきの話にまたもう一回つなげた方がいいんですよ。なぜ叩かれてるのかみたいな、例えばですよ、わかんない、こういう裏のほらなんかあるかもしれないじゃないですか、すごい何かが、ないかもしれないですけど、ただ本当に無申告だったかもしれないし、わかんないんですけど、で、いろんな人がですね、もう議員の第三者への評価とかっていうふうに言ってるんですね。いろんなその科学者、物理学者、作家とかが言ってると。でそういうのを分かった上で読まないとですね、へえ、ほうで、しかもなんかこの書いてあるのはその東大教授でなんか脳のことを研究していて、なんかすごい感じがするわけですよね。すごい感じがするとすごい感じにはやられやすいですよね、ほう、はあ、へえみたいな感じで、これがだから読書は読書ですよね。
いや、30冊も50冊もこんな本書いてたら研究する時間あるんですかね
っていう疑問を持ってもいいと思うんですよね、例えばなんだそれ、もしかしたら口頭でこう喋ってダミーライターが書いてんじゃないのか、とかですね。実際例えばあの中谷さんのところは、何でしたっけ、中谷なんて言われてましたっけ、チームがあるわけじゃないですか、あそこ6人ぐらいの。
何ですか、
あ、そうです、はい、
まあ、あれですよね、昔の本読んでて書けるでしょって言います
か、それをこう中谷、チーム中谷みたいのがあのネタを持ってきて、ダーッと毎日企画を立てて毎日書いていくと。で中谷さんはそれを、会議オフィスに出社して、コートも脱がずにそれを検討して、じゃあ OK それみたいな感じで出ていくというような、あのそれこそ揶揄された記事がありましたけど、それも本当かどうかわからないですけど、チーム中谷みたいのがあるから700冊も900冊も多分今1000冊ぐらいでしょうね、出版数、あ、週刊中谷って言われてたの今もだ。だから中谷さんに言えば何か書いてくれるから、困った時の中谷さんみたいな、なんかちょっとこのとりあえずあの絶対重版かかんないんだけど棚は抑えられるみたいな、あの出版社出版社で脱線しているかどうか分かんないんですけど、本屋さんに棚を持ってるわけですね、あの出版社が。 PHP は本屋さんに棚の割り当てを持ってるんですね。だから不動産業が本屋さんなんですね、あの大家さんが。で PHP はこのぐらい置かせてもらえるという棚を持ってるんです。 だから逆に言うとその棚を毎月埋めないとノルマを果たせないとですね、大家さんからすると物件がなくなっちゃうわけですよ、展示物件が。だから困った時の中谷さんだよ頼みで中谷さんの本が並ぶと。で本屋さんは不動産大家さんだから売れなかったら返せばいいと、棚貸し業ですからですね。そうすると、その茂木さんにもつながるかもしれないんですけど、ちょっと最近のねあれじゃないですかみたいな、その苫米さんもいるしみたいな、ちょっと出しておきませんかみたいなところから読む必要があるなと。でも読んだのはこのノートクオリアですよね、一冊目ですよね。なんと一冊目、ちょっとこれちゃんと読んだ方いらっしゃるかどうか、
最初の最初の一章読んだ、
2章の終わり。
福本さん結構付箋貼ってるし、ちょっと気になったとことか感想とか。
10ページ。
いやいや、私は脳に興味があって、私仕事に直結するのでね、で、あとニューロンとかその辺のことは知りたいなと思って頑張ったんですけど、
頑張って何か感じたこととか、僕水汲んでいきます。
感じたい、
テーマは読書は読書なので、なんか経営に結びつけるとかそういうことじゃなくて、こう感じたとかそういうことでいいですよ。
学者さんの本って、他人の論文の引用の方が多いような本当な特徴だったんですけど、あと学者さんが残ってたから最初、でも学者さんじゃなかったのね。でそうじゃなくて、自分の言葉の文章が多いなっていうのが一つ印象で、それから、分かりやすい、構成が分かりやすい、本書全体の見取り図っていうのが序章29ページにあったりとか、なんかこう全体図示してこういうふうに書いていくよみたいな、それとか何だっけ、なんで認識のニューロン原理がダメなのかっていうのもすごくこう結構丁寧に、ああでこうでって、素人にも結構分かりやすく書いてあるなっていう感じでした。
今のその自分の言葉で書いてあるなって感じたって言った
ら、
それが、これ買うときに僕はこっちの方はアマゾンのレビュー読んだんですよ、なんか気になって、そしたらそこにはでも結局茂木さんの単なる独り言っていうか単なる意見でしょうみたいなのが多かった、逆にそう読んでる、レビューアーが多かった。そうだから学術書として読んでる人は逆に少ない、単に茂木さん の独り言っていうか単なる意見、そういう人もいるよね、っていうのはあったんですよね。
一つ目だから多分本人は
書いてそうですよね。そうだよね、喋ったんじゃなくてきっと書いてるね、
多分何か思いを持ってガシッと書いたんですよね、
なんだっけな、この間たまたま飯田文子さんの生きがいの創造を読み返さないといけないことがあって、あれなんか読み返してみたら、その他人の論文の寄せ集めで全然面白くなくて、なんでこれがあんなにヒットしてあんなにこう影響を持ったのかなみたいなちょっと感じてたので、私はなんかその自分の言葉で書けよってその時思ったんだよね。
テーマが読書は読書なので、その角度からちょっと今の話を、福本さんが翻訳してほしいんですよ。なんで飯田文子さんのそれはヒットしたのかを、だからヒットしたんだ。
大学の先生が、普段アカデミー学のことを書いてる先生が、その生まれ変わりみたいなね、そういうことを一生懸命こう書いた、言ってる、信じてるみたいな。
寄せ集めで。
わ
かりやすく。
わかりやすく。やっぱり大学の先生だっ ていうところが肩書きがもう言ったんかな、
ね、肩書きがある人が書いたのになんでこれヒットしてるんですか、
だって普通の人こんなことに興味持たない。
生きがいの創造はなんで興味持った
の。生きがいってあの多くの人にとって大事なことだし、大事な人が家族が死んじゃったとかね、そういう体験してる人たくさんいるので、あのこう割とこう切実に自分の辛さ悲しみみたいなところにこうついてくる。これは読んでて感情を動かされないんですよね、普通の人はね、
うん、なんでそれがそんなにヒットしたんですかね。何十万部、あのこれは何十万部ヒットする構造っていつも同じだっていう話で、
うん、
結構多分大事な話です。読書が読書としてなぜヒット作はヒットするのかと。
時代
もあったかもしれない。時代にフィットしたのもあったかもしれないですね。反応的なんですけど、なぜヒット作はヒット作。
それまさにヒット作だったから。ってわけじゃないですよね。
ヒット作だからヒット作。
それやっぱそれか。え？ヒット作だった。
ヒット作だからヒット作。あのここのいるコミュニティの人たちは本の買い方が普通に比べたら多分尋常ではなくて、あの買ってる人ピラミッドのトップ 1% 以内だと思うんですよ。3200円じゃないですか、
うん、
3200円を僕の弟がこれを買うかと、うん、ああ間違いなく買わないんですよね、
うん、
で多くの人は年間何冊っていうのを知ってます。
あ、すみません。
4冊か。
ちょうどこの間ね、アマゾン の, あの顧客ランキングのどの辺に私いるんだろうって
買ってる量
うん、思いましたね。どのぐらいアマゾンから見たらいいお客さんなんかな。
はいはい、まあ、もっとすごい人がいる中の第2群ぐらいですかね、
うん、そんな上ですかね。そんなに本を読まないんですかね、みんな。
そんなに本読まないんですよ、
うん、
じゃあそんなに本読まない時に、うん、多くの人は自分の大事な1500円とか3200円を買うときにどういう気持ちで本を買うかと、
うん、失敗したら、ね、うん、
まあ、
たまにしか読まないから変な本を読みたくない。
こんな変な本読みたくない。
もう何買うときでもそうよね。
何買うときでもそうですよね、
うん、
しかもそれがだから年間4回しか買わないチャンス、もしくは年間1回しか買わないんですよ。平均4っていうことは多くの人は多分1だと思うんですよ、
ね、雑誌以外で。
雑誌以外で漫画含めると、漫画含めて4冊だったかな。
相当評判がいい本じゃない
っていうことですよね。多分相当評判が良くてやっと買うか買わないかめちゃくちゃ悩んだ上でどうするどうするどうするどうするどうするどうする買うみたいな。
それか、だから一作失敗したくないからみんなが買ってる本を
買う。で、もし失敗したとしても私が悪いんじゃないと、
うん、
だってみんなが買ってるから買ってみたんだもんって。
売れれば売れるほどまた売れる
っていうことですよね、
うん、
あの不思議なキリスト教、
うん、
本屋さん行ってみてほしいんですけど、あの昨年のその新書ですね、新書ランキングナンバーワン。あれなんかもうおかしな感じですよね。あの多分どっかでこうドライブかかっちゃって、うん、なんかよくわかんないけど売れてるらしいからって言って書店もピックアップするから前に来る前に来る、うん、しかも700円か800円。今の話は無駄話でも脱線話でもなくですね、あのまあ、茂木さんの本をという、これもあの本棚から選ばれた本企画ですのでね、あの茂木さんの本を読むにあたってということで、あのメールにも書いたんですけど、茂木さんの他の本も紹介しますっていうふうにあの書いたんですね。要するに何か茂木さんの本でも読もうかなっていうふうにアマゾンを見たり、本棚に行けばですね、多分これはないと思いますよ、ノートクオリアは。あの検索しないと。 茂木さんの本でも読もうかなって言ったら多分こういうのに当たるでしょうね、うん、さっきのだから江原さんとの、 あの強調とか、うん、そうすると書かれていることが脳の話っぽいことずっと書いてあるんですね。ノイは 0.1 秒で声をする扁桃核の話とかですね、デフォルトネットワークの話とかシナプスの話とか書いてあるんですけど、でも別に茂木さんに言われなくてもいいよって話ばっかりなんですよ。うん、行動してみようとかですね。
ていうかもう本当に女性向けの女性が喜びそうなその中の想定が
これもそうだし、うん、こうだし、なんかこの絵もどっかで見たことのあるこのタッチ、本田健チックな、うんうん、これで大和書房だったりすると面白かったんですけど、でこのこういう、うん、でこれが僕が売れたかどうかわからないんですけれども、読むときに恋のことを書いてほしい、さっきの石川さんとかっていう売れそうな本を書いてほしいんですよね。そうすると、読んで元気が出る本を書いてほしいとかっていうはずなんですよ、きっと。恋愛休止期間でも次の恋の準備をしているから、今恋を仕事が忙しくって恋なんかしてる場合じゃないって言ってる人に読んでもらって元気を出してほしいんですとかっていう本の企画のはずなんですよね。ただそういうふうに書かれていくと、これは何とやっぱ似てるかって言ったら、前回 あのオグマンディーノの話と一緒ですね。オグマンディーノの本はもともとは営業マン本で、営業マンに読んでもらいたいと。でオグマンディーノとかってどういう人かって言ったら出版界の人だし、成功業界ですね、成功哲学業界、みんながやることはやらないことは分かってるのに、でも本は出版すると、その本が売れるのが分かってると、やらないの分かってるけど売ると、と書いてあることはどういうことかって言ったら成功しそうなことが書いてあるわけですよね、っていう話から読んでみるとどうですよねっていう話をしたと思います。と、これも同じですね。恋愛とは危機的状況を試される試練である、感動の域地を高くするグランドツアーに出かける、ジェントルマンの本質と、いっぱいいろいろ書いてありますけれども、それがノートはまあ全く関係ないよねと、恋愛で元気が出る本なんだよなっていうことなわけですよね。それを脳の専門家が言ってるっていうところで、別に信じるのも一つの宗教としてありだと思うんですけども、テーマとしては読者は読者なので、そういうところをこう間引いて読んだ方がいいなってことですよね。これはだから脳の恋の話ですよね。でこっちやったら偶然に生きようよみたいな話は、それはもう茂木さんの茂木さんの宗教ですよね。同じこと書いてありますよ。秩序の中にとどまっていては想像ができない、秩序の中にとどまっていては恋愛はできないって言ってるんですよね。同じことを言ってます。でこっちだと少しなんかこの想定からしてですね、買う人の層が違いますよね、きっと、こっちと。そうすると書いてあるのがですね、なんかそういう話いっぱい持ってきてますね。スピノザがどうしたとか、進化生物学者のドーキンスは種の起源がどうして、キリストがどうして、神の進化がどうしてとかっていう話いっぱい書いてますっていう話で、だから企画に合わせた本が書かれてるっていうことですね。そういう意味で立ち返ると、ノートクオリアは、1冊目の本なので、茂木さんが書きたいことを書いた、しかも3200円もする本をですよ。だこれはだからもう学術書的な位置づけで書いたってことですよね。すると元に戻ってくるんですけど、もちろんこれにも編集の意図があるし、載せられたくないこともあるかもしれないですね、日経サイエンスの会社としては。でも学術書なので、先ほども言いましたがこんな感じですね。後ろが作品があり、文献すべて載せて、文献出典が載ってるのって本としてとてもいいなと思うのは、この本が信頼できなくても原点当たれますよね。で、言語英語ができる人はこういうの読めばいいわけですよね。 この人の言ってることがさっき今井さんが言ったように、あ、なんか森さんの独り言だよねって言ったら、それはそれでいいわけだよね。それを独り言を言わせしめたこの原点に当たればいいのだというふうにすると、読むスタンスがだいぶ違うと思うんですよね。だからその今回はその森さんのこの準備をしてて思ったのは、やっぱりこの時期によってだいぶ違うよねってことですね。あの読み方がもう大衆におもねっているなと。だってずっとうまく 使いやすい著者さんなんだろうなと、うんうん、いっぱい出版してくれるし、体質でなかなか、論理的っぽく書いてくれるしみたいな。そうするとこの話が合ってるかどうかはもう全然僕には脳のことは分からないし判断はできないんですけれども、茂木さんが僕も自分が本を書いてる側からすれば、一冊目はもう必ず渾身の力で書くはずなんですよ。とするとここに書いてあることは渾身の自分の持ってる、その何歳の時だろうな、これが97年で 何年生まれ、この人63年ぐらい、
62年生まれ
だから45歳ぐらいの本ですね。多分学者生活とか20年間分ここに詰め込んだはずですよね。とそういうふうに読めるよな、だから合ってるって話じゃないですね。あの少なくてもそのいろんな雑味が少ないよな、うん、って読めるかな。そういうふうに読めば、ノーとクオリアとか、クオリアっていう意見はこの人が名付けたんですよね、クオリアだっていう概念は。そしたらこっちの本にも書いてあったんですけど、クオリアのことをあのイギリスかな、留学してるときにこういう概念を思いついたんだけどどうですかねっていうふうに論文をこう見せたそうなんですね。そしたら、うん、いいかもしれないねって一言言われただけだというふうになんかそのエピソードが書いてあるんですね。それはどういうエピソードで書いてるかって言ったら、これは恋の本なので、イギリス人というのはジェントルマンたるものだみたいな話が書いてあって、その時のジェントルマンの振る舞いの中の一個として、私の論文はどうでしたかって聞いたら、It is certainly useful idea 以上みたいな、確かに役に立つ考え方だねって言って終わっちゃったという話を書いてある。だから僕らもそういうふうに読めばいいってことですね。確かに役に立つ考え方かなと、ニューロンで発火したらどうなるんだ、へえみたいな。で、僕はよくアハ体験の話を紹介するんですけど、アハ体験は茂木さんが言い出したわけじゃなくても、もともとあったわけですよね、アハ体験。で、茂木さんがだからコンピューターサイエンス研究所で広めたんです。確か。あの、アハピクチャーと、アハのホームページも作ってるはずですね、確か。そんな風に読むと。だいぶあの睡眠学習に入りそうな人もいるので、この辺で。はい、皆さんとやり取りしたいと思います。っていう観点で見るとどうだと、どう読める、そしてどう読んでみたいかということですね、森さんの本を。山下さんどうでしょうか、 Y さん改めて言ってからどうするんですか山下さんって言ってから Y さんって言ってどうするんだみたいな。どうですか、本持ってきてないですけどどうですか、はい、
改めて言うと、読書は読書で、
はい、
悔いを広げるのが経営の意味で、
まあ、両方、情報ブック自体がそういう意図は、はい、
なんかそういうふうにでも考えると、悔いを広げるためにはそのあるのが読んで自分の中に自分の範囲を押し込めない方がいい。なんかこう、そうやって裏の裏まで考えると、読む興味が結構減るな、
うん、これ、僕はあの後で編集してカットしますけど、脳は1秒で恋をすると本を僕が買ったというのは、2009年という自分の状況だから買ったんですよ。
そうです
ね、はい、そういう状況だから、こういう本に手が伸びたんですよ。で、僕は素直にここに書いてあることは実践しました、いろいろ。
そうなんや、役に立ったんですね。
あの、カットカット、すげえ役に立ちました。
すごい
役に立つんだ。
あのね、一目惚れは 脳が、なんだろう、いいぞっていう信号だから逃させないため の、 あのなんですか、ね、扁桃核からの反応だから従っとけと。それがだから動物、蛇にもあったりか、蛇に出会ったら危険だって言って逃げるのが扁桃核の仕事、うん、でもそこにあったのは縄だったりするわけですよ、うん、ゴキブリだと思って嫌だなと思ったらカナブンだったりすると、うん、でそれはだから一目惚れの場合はいいなと思ったら扁桃核がビヨヨンって反応してくれると。でその後理屈でこういうふうにあのいいとか悪いとか整理していくんだけど、うん、っていう話が書いてあってですね、うん、そうか一目惚れはそういうことか。
こっちの方が良かったね。そ
うなんだ。わかりやすい。
これ選ばれたどなたか選んだか分かりませんけど、これが。
あ、そっか。
しかも買ってないし。
これかーと。そっちの
話の方が読書のとこ。メルマガネさんに付箋にクオリアって書いてあるんですよ。僕はそれ、いまだに何を受けたかとか分かんないんですけど、あったんで、これが来てるはずなんですけど。
何だよ、これ
を使えよ。へぇ、先にクオリアがあったんや、付箋が。
出会ってからの時間が短いほど相手への好感度は高いと。うん、ということで、そうかそうか。ということは、出会ってから短いうちに、うん、あの攻め込んだ方がいいんだと。うん、長ければ長いほど、あの誰ていくのは確かに経験できなそうだなと、う
ん。現実見えてくるし。
いろいろと。うん、音声ではカットしますから。でね、あ、もうす、まあ、ちょっとネタでって話なんですけど、別にこの人だけが言ってる話じゃないですけど、あの違いを認めることが大事みたいなのあるじゃないですか。違いがあるこそこそがみたいな、うん、だからやっぱこれを読んでる時にそういう自分の状況だったから、そうか、違いを認めるようなあのつながりを作ればいいんだみたいな、うん、同じような人を求めたりするじゃないですか。自分と似たような価値観の人を求めたくなるし、その方が人生一緒にいた方が楽しそうだとか思っちゃうじゃないですか。そうじゃなくて違いを認める会える関係がいいなとかっていうのは、そうかそうかとか思いながら、なんかもういつもあの脱線してバトルしてます私にあのぶつかってそうじゃない、ね、
認めようってないですね自分の中
では。そう僕はあの目標を立てられないから目標達成のコンテンツを作ってるわけですよね、仕事術とか、うん、でもそれをあのブログとかを見て目標達成型の人に見えたから、なんかこうお付き合いしたのに目標とか全然立てられない人なのねみ
たいな、ちゃ
った。いや、だから目標立てられないからああいうコンテンツ作れたんだよっていくら言っても分かんない。分かんない、
苦手克服型。
そうなんです、うん、それが分かんない。いいことしか見てないから、苦手なこととか見るのも意味が分かる。
うん、白水さん
で、白水さんも徹底的に白水さんですもんね。置いといて、皆さんも、ね、あ、まあ基本読書は読書ですね。うん、あの脳は 0.1 秒だって、そういうふうに自分に取り入れるのもいいし、うん、読書だよなって言って排除するのもいいわけですよね。山下さんの意見からちょっとそのあの僕の話を終わりましたので、なんかだから皆さんの意見というか、
なんかさ、熊本さんも卵白作るじゃない？
ああ、うん、そうですね。
卵白作りがちょっと似てるかなと思って。
脳関係はこういろいろ手を取りやすいんですよね。
あの子は、ああ、
興味ある人は興味あるじゃないですか。
何
でも
つなが
るし、
ヤンキさんよりは全然こういう本は少ないんじゃないかな、うん、
ちょっとマシかな。トマメさんは
極端、まあ、マシとかな、
極端によね。そ
う
そ
う
そ
う、トマメさんはなんか一時期コロコロだったのが、なんか最近はもう乱発系、うん、中谷さんに迫るって戸惑ってたみたいな、
洗脳系。
あ、洗脳系だ。もう今は英語もやるわ、全部脳に結びつけて、学習から自己啓発から、うん、何冊だろ
う。あらゆることを書いてるよね、うん、ね、うん、脳学者があらゆるそういう日常的なノウハウみたいな、そういうことを書くと売れるのかな。
養老博士、
うん、
の人の、
そうだね、バカバカもね、
あの昔福永宝源っていたの知ってます？競争をやったんですよ、足裏占いみたいな競争をやった。福永宝源っていう人がいて、なんか詐欺的なことやって捕まっちゃって牢屋入っちゃいましたけど、これはもう読んだ話で本当かどうか知らないんですけど、手相占いがあるんだったら足裏占いあってもいいだろうって、一つ相談して、で足裏占いを立ち上げたんですよ。で宗教法人にしちゃったんですよ。
占いで
宗教法人にしち
ゃった。の花
三宝経かな、わかんない、ちょっとわかんないですけど、あそれかな、
棒の花かな。なんか捕まった人はなんかそれ系だったりとか、
富士山のあたり多いんだよね。
そう、あそこはもう多いですね。
法の花ってホッケだからそうですよね。富士山は本山のところですからね。福永宝源で、なんでその話出したかって言ったら、手相占いってもうある種結構なんですか、論理学的に結構確立してるじゃないですか、昔からたくさんいて、そこに新しいこと言ってもなんかこう排斥というか、正しいか間違っているかが結構何ていうんですかね、言われやすい。でも足の裏占いを、いやここにこういう線が入ってるからそれは人生が短くなるとかって言われても、誰も反論できないじゃないですか。誰も反論できないことってなんかこうそういうふうに言われちゃうとふーんって言うしかない。脳ってその一つだなと思うんですよね。脳はこうなってるんですよ。へーみたいな。
ああでもありますよね。脳って実はこうこうこうでこうなんですよ。あ、そうなんですか。なんか理論的にあそうなんです
かね。あ、はい、の花三宝経だそうだ。
あ、やっぱりそうですよね。
脳はね、脳理論の本は私も何冊も持ってるんだけど、難しすぎて読めない、読み切れないのね。で、もうちょっと分かりやすく書いてほしいなっていつも思うんだけど、そうするとこのこういう本になるのかな。
そうそうそうそう。おっぽになっちゃう。とか、友達さんみたいな。なんでも脳のせいにするっていう。
うん、またやっぱ足裏診断だ、法の花。
うん、こんな三宝行ですね、福永宝源、ね、そこからあれだと思う。幹部は霊感商法とか詐欺が言ってきました。
まあそんな感じですね。だから茂木さんがどうだから経営にこう結びつけようとかでもないし、そうでもいいんですよね。あの前回も毎回言ってるんですけど、そういうのことをそういうのにこう無作為というかこう何の防御もなく入れてしまうのって入っちゃうわけですよね。自分の中になんか茂木さんの価値観がスコーンと入っちゃったりするわけですよね。なんかそこを分かった上でそういう毒あるよねって思った上で読もうよっていう意味でのこの読書は読書の毎回の機会なので、あの茂木さんの本もだから今さっき山下さんも言われたように、あの悔いを広げようと思って、あまり防御しすぎ、防御というかこうなんか確認しすぎるのもなんだよねっていうのもありですよね。でもそれをあの無意識に入れちゃうよりはチェック確認はした方がいいよねと。そうすると多分それが癖になってくるので、いつもこの著者と対話すると思うんですよね。何が言いたいの茂木さんみたいな、今回のこの企画では何が言いたくってこれ書いたのみたいな感じになってくるので、あの黙ってそのままスコンと無選択に入ってこなくなるってことですよねっていうのが今回その茂木さんの本を準備してていろいろ感じたことですよね。非常にやっぱりその編集会議的なあの本の書き方になっているよな、どんどんっていう。で僕はだからこの茂木さんのこのノートクオリア以来ですね、あの例えば仕事術でもそうですし、いろんなコンサルティングの時にもそのアハ体験の話とかで結構茂木さんの話は引用したり使ってはいるんですよ。あのどんな話でもそうなんですけど、そうなんだっていうふうに腑に落ちて行動に変わればいいよねっていう部分ってその事業をやる上であるじゃないですか。そのことが本当に正しいかどうかは別としてみたいな、 アハ体験の話なんてそれこそ証明できないかもしれないんですよね。でもそのアハ体験が来るまで自分の中でこう揉んでいくことで、うん、いろんなビジネスの情報つながってきますからね。だから今ここはあのグニャグニャしますからみたいな、まあ、僕は非常に僕の中ではあの自分の価値観としてあの確立してるんですね。でそういうふうに使うんであればいいんじゃないのかなと、以上で読書は読書コーナーを終了したいと思いますが何かありますでしょうか。ということで、はい、読書は読書終了したいと思います。お疲れ様でした。